樋口雄心先生の講演やら座談会、あるいは各局の放送なんかで、お一人で24時間分あります。2時間のテープを12本一組になっております。今から聞いていただきますのは、その中の一つ、奈良少年刑務所での講演であります。
橋口雄心です。皆さんとこういう姿でお会いできる日を3年前から待ち焦がれておりました。私は決して講師でもなければ偉い先生でもございません。2年4ヶ月前までは皆さんと一緒に青い周囲を身にまとって、そして反則だらけ、喧嘩だらけの汚れ切った生活をしてきた橋口です。常に身にかかるものは前科10犯、この肩にかかってる重みを常に背負いながら、世の中の苦労に耐え、生活に窮屈として生きている人間の一人です。決して私は皆様方に講演するというような気持ちでお伺いしたのではございません。私がかつてあの汚れ切った根性の世界からようやく抜け出させていただいて、人間の一人としてようやく社会の生存競争の中に一人の人間としてその存在を認めて、今生活させていただいている社会の方々に対してありがたかった、私のようなつまらないものをこうして育ててくださった、ありがたい、何の反感も持たないで大きな力で受け入れてくださった、この明るい社会の方々の気持ちを皆様方にほんの少しでもいい分かっていただけば幸せだ。そして皆さん方も私が勝手に味わったように青い周囲を身につけて、今日は映画があるだろうか、何のショーがあるだろうかと待ちくたびれているところに、私のようなつまらない人間が登場して内観のお話をすると、さぞ心の中ではがっかりされるかもしれません。がしかしショーを見るよりも心の叫びを聞いていただいて、そして二度と再びこの苦しい味わいをしないで社会に出て、一時でも早く好きなタバコも吸い、好きな酒も飲め、そして自分のお父さんお母さんの元に帰れる、その日を待ちくたびれて降りながらまた出て行ってまたぶり返ってくる、私はそういう男でした。私はそういうことをしているばかりに、皆さん方のお顔をこうして見るときに、過去の私の姿の一人一人がここに座っていらっしゃる、私のような二の舞を踏ませてあげたくないという気持ちで、話は下手ですが、私はこの内観ということについて皆様方に私の今までの収容の過程を一人一人に分かっていただきたい、こういう気持ちでいっぱいです。昔はヤクザの親分とか何とかいう声で祭り上げられて、肩で風を切って歩いた男ですけれども、今その時の状態を振り返って考えてみますときに、おそらく社会の人々が見たらちんどん屋に見えただろう、滑稽な姿に見えたやろうなと、私は今そう考えます。それで物の順序として、どういう具合にしてさて橋口お前その内観に踏み切ったのかということを皆さんはおそらく疑問に思われるでしょう。だからその点からお話を進めていきたいと思います。私もやはり皆さんもそうだと思いますが、マンゴロを吸って、そして便器の下で仰いで、そしてフラフラする、めまいがする、ああいいなというようなことをしょっちゅう繰り返しておりました。そして気に食わん時には担当さんに味噌汁ぶっかけたり、便器の蓋をつけてみたり、そういうようなことの連続でした。がしかし私が内観に踏み切ったのは今から3年前の7月の16日です。その以前に死刑囚の戸田さんという方のテープを聞いたことがございます。私は独居でラジオも聞かせてくれない、本も見せてくれない、そういうような生活を続けていたわけですね。あまりに大きな声で怒鳴ったりなんかするもんだから、 とうとうそういう処罰を食ったわけなんですが、ところがその日に限ってラジオがガガガガというもんだから、はあ、今日旅行か聞いてくれるんだろうかなと思って喜んで聞いてたところが、なんとこう人は泣きながらこう何か言ってる。よく聞いてみると、その死刑囚でもう近く処刑されるという方の声を聞いたわけですね。その時に私はこういう具合に考えました。お前今から泣き言を言うんだったら、なんでお前人を殺したのか。人を殺さなければお前はそんな泣き言を言う必要ないじゃないかというようなことを考えましたね。今更考えてみますと、本当に大それたことを考えたもんだと、こういう具合に考えます。そしてその声を私は忘れているつもりだったんですが、やはり何かの瞬間に心を打つものがあったんだと見えて、私のこの頭の中にほんのちょっぴり残っていたように感じます。そしてそれから数日後に担当さんが、橋口お前退屈なようだから今日ぐらい雑誌入れてやろうかなって言うもんだから、これはなんか小説入れてくれんかなと思ったもんだから、担当さんうまくやってくれよ、おい小説ぐらい入れてくれと言ったところが、おい入れてやるぞ、パーッと入れてくれと見てみたら、なんと内観だよりってそれを読んで中を見てみますと、吉本先生のあの姿が写真に写ってる。ほら滑稽な姿をしたやつやな、これはどうしたんやろ思って見てみると、なんと坊主くさいことばっかり書いてあるほらつまらん本入れてくれたな担当さんってパーンと私は投げ返したん。ところがあの食器庫のところが蓋が閉まってたんで、足元に帰ってきて、これもう使えん本入れてくれたな担当さんと思ったけれども、それを 2,3 時間しますと、皆さんも独居房で退屈しのぎに何か本を読んでおられたこともあると思いますが、退屈しますと嫌な本だと思う本もまた読むもんですね。私もそれをやった。そしてとうとうその本を一冊とまではいきませんでしたが、内観というものはこういう具合にするんだということだけはおぼろげながら分かっておりました。ところが先ほど一人の方が私に質問をされたんですが、お前が踏み切った動機は、内観に踏み切った動機は何かと言われた時に、私は困るんですね。踏み切った動機が全然見当たらない。なぜ踏み切ったのかというと、7月のその16日のちょうど12時過ぎ、この食事が終わってから三橋道也の歌を聴かせてくれたんですね。担当さんが、橋口お前近頃おとなしくなったから俺歌でも聴かせてやるわいと言って、あの昼食の歌を聴かせてくれ、はあ、ありがたいな担当さん、あんたの忘れませんぞ、帰ったらあんたにあんたもやぐらいあんた漬けちやるか、こういうことをこの大平君言ってたわけですね。ところがその三橋道也の歌を聴いてるともなしに、はっとこう気がついた時にですね、壁の方を向かってあぐらをかいて、そして亡くなった父親に対しての自分を考えていた。それで、ああこれしまったと思いました。うわー、なんでこんななかなかバカみたいなことしたんだろうか、俺はこういうことするんじゃなかったと、しまった、ああもうつまらんつまらんと思って、こう頭を横に振ったりなんかしてですね、そして壁のところに行って大声でこうああってこう忘れるためにわめいてみたもんですよ。ところがいくらわめいてみても、その一遍思ったことが頭の中からどうしても離れてくれなかった。そしてそのままとうとうまんじりともせんで、その壁にもたれるようにして内観というものを始めてしまったわけですね。だから私は内観の動機と言われますと本当に困るんですが、皆さんも今から年を取っていかれると必ず味わいがあると思います。皆さんは少年刑務所、少年院の時から少年刑務所に進むまでの間に、ああ俺もう極道なんて嫌だな、もうやめしもうかなというようなことをお考えにならなかった方はただの一人もいないと私は思います。勝手の私もそう思いました。そしてみんな私と同じ兄弟の連中も、うちの若い連中も、親さん、あれつくづく嫌になったぞ、やめようかな、おお前そういう気持ちになった時、あの極道はもういつも続くもんじゃねえ、お前やめしまい、その代わり俺の目の見えんところでお前極道やめろぞ、俺の目の届くところでやめたんじゃつまらんぞというようなことを言って、まあ、若い連中に杯返してやったもんでしたね。ところが私の兄弟の連中もそういうことを言うし、また昔の私の親分もそういうことを言ってました。ある時に寂しい時が必ず来るもんです。その時に、ああ嫌だな、もうこういうことは嫌だな、やめというようなことを思わない人はただの一人もないと私は思います。 その思わない人がないということは、結局私と同じように何かの瞬間にそういう本を見させていただいたり、私の話を聞いてくださったりした方は、必ず何かの瞬間に私と同じような過程を通られると私は確信しております。それで私はその内観に踏み切ったんですが、結局私が小さい自分から何もってひねくれていたかというと、一つの味わいというものを持っておりました。というのは、私の二度目の母親と実際の父親に反抗すること、反発すること、そして心配かけること、その度合いが大きければ大きいほど私は快楽を覚えていた、喜びを感じていた、そういう変わった人間でした。ところが私の手元に届いた手紙が、7月の18日になって私の手元に届いた手紙の一節の中に、近所の方がその二度目の母親の人事不正になった時の模様を匿名に記載して、時間まで記載して私のところに届けてくださった。その手紙を読んだ時に私は胸を打たれた。というのはこういうことが書いてありました。イサムさんがあんなになったのも私の育て方が悪かったんだと。私がもしかしよく立派に、そしてイサムさんの心を心として育てているならば、あの方はあんなになるんじゃなかったと。私の育て方の間違いだったと。そしてイサムさんを産んだお母さんのもとに行く日ももう近いが、何と言って報告したらいいだろうか。そしてお父さんにも何と言って報告したらいいでしょうか。私はそれを思うときに夜も寝られません、食うものも喉に通りませんということを言いながら、それを言い終わって5分ぐらいしてから人事不正に陥られたという手紙が私の手元に届いたときに、私の胸の中にわだかまっていた氷のような硬いものがさーっと溶けていく、その感じは私としてはどうしても止めようがなかった。そうだったか、11の時から憎んでいたけれども、37歳になる今日まで憎んでいたけれども、母さんはそういう気持ちで俺を育てていてくれたんかと、すまなかったな、俺の了見違いだったと、許してくれという気持ちがものすごく強くなっていきまして、よし今度帰った時には俺が乞食になってでもいいから、母さん俺はもうヤクザの世界から足を洗うぞと、どんな仕打ちをされても構わんから、俺はヤクザの世界から足を洗って母さんと友ども手を取って、そして生活していくぞ、待っていてくれよ、言ってすぐ手紙を書いて出したんですが、その手紙も届かないうちに7月の25日になって夕方、私のところに届けられた電報は母シスと、この電報を手にした時に私は本当に泣くに泣けなかった。父親が死んだ時には涙の一つも流さなかった。それが二度目の母親が死んだ時に本当に男泣きに泣いてみました。そして車房に帰るなり、いきなりあったものを手当たり次第にバンバン投げ散らした。担当さんは気違いになったんじゃなかろうかと思って心配してこられた。それでも担当さん跳ねのけた。この世の中に神も仏もないんだと。俺がせっかくあの極道の世界から足を洗って真面目になろうとするのに母親は死んでしまったじゃないかと言って、まあまめき散らしたわけですね。ところが担当さんが偉かったと思います。お前橋口、お前そんな姿をお母さんが様の陰からご覧になったらどういう具合に考える。今せっかくお前がそのヤクザの世界から足を洗おうという決心をお母さんが聞いただけのことに、お前がそういうことになったらどういうことになるんかということを言われましたときにね、また昔の二の舞を起こすとこだった、懲らしめませんでしたと、私も素直に頭がその時は下げられました。それも幾分でも内観をしていたおかげだったと今思いますね。そしてその晩、まんじるともしないで母親に対するところの内観をその晩一通り一晩中やって、そして明くる日からの私の内観に対する度合いがどんどんどんどん深くなっていったわけです。そして42日目になってからどうも内観していて、わからない、これだけじゃないはずだ、内観というものはこういうバカみたいなことじゃないはずだと、もう少しなんか深く突っ込んで考えれば何かを言えるものがあるはずだと、私は一番最初試すときに極道の世界でも一橋名を売れるようになった根性を持ってるんだから、俺が内観する上については何日続くか、男の限り続けるまでやってみようという 意地と根性で内観に踏み切ったこともこれは事実です。そして出所まで6ヶ月間一生懸命やらせていただいたわけなんですが、その途中の42日目からこれは飲まず食わず寝らずで一生懸命一つやってみろと、そのためにわしは死ぬんだったらこれは本物だという気持ちになりまして、そして42日目の日から飲まず食わず寝らずで一生懸命やらせていただきました。ところが担当さんは心配されて、教育課長さんは心配されて、おどおどした顔で、橋口、お前ね、飯も食わんか、寝らんか、お前仲間かしようと頭いきやせんか、いうような具合で心配してくださった。ところが、いえいえ、何にもなりません。私は死にもしません。一生懸命やらせていただきます。言って、懺悔の連続を3日、2晩やったときに、とーっと3日目の朝、私も体がと、もう悪くなった。暗いかんと。よし、これはちょっとやめて窓際に立って、これは深呼吸でもしてみようと思って、夜明け方でしたが窓際の方に行ってこう外を眺めていましたところが、ちょうど夜明け方の表情、皆さんはご承知だと思いますが、今まで暗かった世界が一段ともう一つ暗くなって、そして次の瞬間東の方からほらーっと白くなってきた。その状況を見ていた時に急に眠くなった。そして急に腹が減った。腹減ったな、眠くなったなと思いました。その時にね、その瞬間に私は初めて全部が分かったような気がしたんですよ。今まで父親も母親も兄弟も学校の先生も刑務所の職員の方に対してしてでも、お前真面目になれよ、こうせえよ、こうするとお前のために悪いんだぞということを言われても、いわゆる私は内観のその3日未満の途上において、お前こうせえ、ああせえ、飲めよ、食えよ、体を壊すからと言われたにもかかわらず、自分で飲まずに食わずにこれを一生懸命突き詰めるんだという考えのもとに立脚して、それのみを実行したから、飲まないで食わないでやったから、これは腹が減ったんだと、そしてまた眠くなったんだ、今までの歩き方もそうじゃなかったかなということを振り返させていただいて、本当にそうだった、自分さえ良ければ他人はどうなってもいいという考えが俺には強かったんだな、俺は極道の風上にも置けない本当に浅ましい人間だったんだな、よくこそ分からせていただきましたということを初めて気がつかせていただいたわけです。それから6ヶ月間ずっと一生懸命やらせていただきまして、その間吉本先生の方からは、1分1秒を惜しんで内観しておられますか、今どなたに対して内観しておられますか、あなたは無常を取り詰めて内観していてくれますかと、ほとんど毎日のようにお手紙をいただく。そのお手紙をいただいては、はあ、怠けてはいけない、せっかくこうしてやってくださるんだ、ありがたいことだ、一生懸命頑張らせていただきました。